ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは鈴木喜久恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もう2回ぐらい出ていただいたのかな、
ね、2、3回かな、ね、ここに呼んでいただいたのが、
はい、そうなんです。もういろんなこと、まあ、熊野広場で働いてたり、長くて命の学校、達成カフェをやっていたり、
はい、
ね、であと、まあ、あのご自分のね病気の体験を語っていたり、
そう、うつ病体験です ね、それをあの皆さんにお話しして、何か力になれたらなと思ってお伝えしてるんですけれども、
はい、でこの度タイに行かれるということ
で。そうなんですよ。びっくりでしょ、
ね、本当にびっくりですけど、前々から
去年の5月ぐらいに正式に決まったっていうか、行けってあの主人の会社の上司から言われたみたいで、お前行くかっていうふうに最初に言われたんですよ。そんなの行く行く行くに決まってるっていう風な一発返事だったんですけれども、それでだんだんと日がつあの近づいてくるにあたっていろいろ注射を打ったりいろいろ準備したりしていく中で、最近ね、なんかね寂しくなってきたの
ね、もうお友達こちらにいっぱいだから。
そうですね、
ね、じゃあご主人の海外赴任に
同行なんですね。
同行、
今コロナの関係で一緒には行けないっていうことがあって、向こうに行ったら2週間の監禁生活なんですよ、それで一緒にコロナにかかってしまうとどうにもならないので、別々で行って、別々に最初にアパートに暮らして、そこに2週間監禁後家族が行くっていう形なんですけれども、みんなこんなコロナの状況で、そんなに慌てて行かなくてもいいじゃないかっていうふうに言うんですけれども、まあ行けるタイミングが来たかなっていう感じでね。
そうなんですね。最初だからもう迷いはなくついていこうと、
そう、あのね、海外に生活してみたいっていうのが一番あるんですね。
なんか菊江さんらしいですね、
私福祉のことも11年間、介護福祉士としてヘルパーをやってたことがあって、なんですけれども語学にも興味があって、ヒッポファミリークラブをやってて、それで海外の方とも交流があるっていう経験もありまして、海外で生活してみたいっていう、
結構喋れるんです
か？喋れないんですよ向こうからやってくる海外の人って、日本語が上手なんですよ。
あ、そうですね、優秀な方たちが
来るんですもんね。
そうそう、
その方に日本の生活を味わっていただくっていうことを、一泊二日でうちに受け入れたり、で海外の方がいっぱい集まるとこに出かけていって、子どもたちを連れて行って、海外の経験を教えてもらうっていうことをやってきたもんですから、私がそこに行って体験してくるっていうのがね、
初めてですか？タイは
旅行はしたことあるんですけど、タイは行ったことなくって、もうそこのね、まずね、匂いにね、ちょっとどっぷり使ってこようかなと思って。
じゃあどちらかというとワクワク、
ワクワクですね。
ご主人はじゃあ先に行か、
そうです、暮れに12月の18日に先にもう行って3ヶ月ぐらいになりますかね。
でも今ってあれですよね、ネットでつながって、そうなんです
よ、毎日 LINE 動画とかつながっちゃうんですよ。
いいですね、
だからこちらのお友達ともね、そういうことで交流ができるかなっていうこともあって、あんまり不安はないっていう感じかな。
もう便利な世の中です ね、
本当に。
お子さんたちはもうみんな今離れて、
そう、別々、3人いるんですが、29の子は横浜の方で社会人で、で真ん中の子は長久手にいるんですけれども、私の実家も誰も住んでいない、父がもう施設入所しましたので、誰も住んでいたので、そこから会社に通うのが便利ということで、そこに住んでるんです。で、一番下の子は京都の方で大学生活を送ってますので、でもね、 この間、うん、法事があったんですよ。そこで ね、私、今度行きますでしょ。だから、ちょっと集結してね、3人揃ったんですよ。
いや、うん、ご主人はいないけど。
そう、いないけど、うん。でもね、リモートで法事に参加してね。
いやすごい。だから、ご主人側の法事というか。
うん、そうです、
そうです。そうですよね。はい、じゃあ、妻としての役目を果たして。なんかいい時代ですね。
そうですかね、うん、でもみんなが集まれたってことでね、うん、ちょっと今日も朝次男を送ってきたところなんですけど、じゃあねとか言って
京都に、
うん、京都まで送ったわけじゃないんですけど、藤ヶ丘まで送ってきました。
京都に帰ってい った、
はい。
でもお父様のことはちょっと心配ですか？
そうですね。これが決まって、台風人が決まったと同時に、うん、これ、そういう介護アパートっていうところで住んでましたので、うん、はい、それから特別養護老人ホームを探して、はい、全部完結できるように、うん、お医者さんもそこに来てくれて、うん、で、私が今までおむつとか買って運んでたんですけれども、うん、そういうこともしなくて、そこで全部完結ができるように、うん、うん、そういう仕組みのところに入れないかなっていうところで探しまして、うん、でご縁があって、順番待ちだったんですけれども、2回見送ってるんですよ。順番来ましたよって言われた時に、まだそこまでの状況ではないので、うん、いろんなデイサービスにも通いたいしってことで見送ってきたんですよ、うん、で早まって上の方にいたんですね、
うん、
それをちょっと、
すごい順番だって言いますもんね、
うん、そうなんですよね、そのタイミングが良かったんですね、それも
その特養っていうとこですよね。
そうです、小規模特養っていうとこで、それが御座市の近くにあって、私の家の近くなんですよ。でもね、コロナの状況で、今ね面会ができないんです。
お父さん どんな感じですか？
お父さんはね、大きな声で話すと、うん、うんうんって分かるような状況で、この間もドア越しにね、会いに行ってきたんですよ。それで、私とか子供が話すと、ヘルパーさんが近くの耳元でおしゃべりしてくれて、で、それに大きに大きにって言ってくれたりね、ちょっと分かってるようかなっていう感じなんですけれども。
お父さんにはもうぜひ元気で。
そうですね、3年ですからね。
3年いてほしいですよね。
そうですね。でもなんかね、大丈夫かなっていう風な感じには思ってるんですけど、でも、いつどんな状況になるか分からないので、向こうにいたらすぐ帰ってこれるわけじゃないので、もう
娘さんが頼り、
娘というか姉が大阪にいますので、そのいろいろ伝えてお願いして、行くんですけれども、
そうか。で、ご自分の今住んでいるところお隣でしたっけ？
そうです、ね、はい。そちらにはお母さん、そうそう、それと旦那さんのお姉さんと旦那さんのおじさんが3人住んでるんです。
おじさんもいるんですね、
で、うちは誰も住まない状況になって出かけるので、たまに空気を通してねって言ってくれ
る。荷物とかは？
荷物とかはね、もうそのまま借り上げ社宅とかにもしないので、そのまま行くつもりだったんですけれども、お友達が、建て替えをするときに使わせてくれないかってことで、そこをまだタイミングはその整ってないんですけれども、そうするために荷物をね空にしようかなと思って、一回だけ使ってもらおうかなと思って、
じゃあ断捨離もし、
断捨離もして、クリアケースに入れるものは入れて、感じですね。
で結局出発は。
3月のね19日です。
もうすぐですね。
そうですそうです。あと2回の目の金曜日かな。
そうですね、そっか。もう本当に明るい太陽のような菊江さんだからみんなが寂しがってますよね。
でもね、すぐですよ、3年、
まあ、そうですね、そうですね、この土曜日に、3年前に取材をした機種の はい、競馬の騎手の男の子がデビューしたんですよ、はい、私の親友の甥っ子なんですけど、
そうなんです、
3年も頑張るんだと思ったらなんか私昨日のことみたいな、え、3年経ったのっていう、
ねえ、ね、本当に1年前コロナが始まった頃からもう今なんてすぐでしたよね。
本当ですね。で、長久手の、あの達成カフェ幼児の学校、はいはい、これは、はい、じゃあ、あの今度が菊江さんが、
そうです、最終日です、
最終日、うん、
最終日でもね、今ズームでリモートでやりますので、
そっか、
え、来れる人は、うん、あの長くて南共生ステーションっていうところで何人か集まるんですけれども、はい、それからズームで発信しますので、うん、あの聞きたい人は番号を合わせれば、うん、聞けるっていうの、タイまで聞こえるかな、聞こえる、
いや大丈夫だと思います
、うん、タイからも参加しようと思ってます、
なんかズームがちょっとブームになった頃に、うん、ズームお話し会しましょうって友達が声かけてくれて、うんうんうん、ものすごい数だったんですけど、うん、何人かやっぱり海外から、
あ、そうですよね、うん、
で時差で眠いとか言いながら、うんうんうん、
そう、あの今度はね、私本を、絵本を一冊読もうかなと思って、
3月13日の達成カフェ、
うん、そうです、
これはもう命の学校こうってついているから、うん、こう命にポイントがあるんですよね。
そうですね、まあ、生まれてから死ぬまで命は続きますので、うん、何の病気の方でも病気じゃない方でも、うん、こんなポイントがいいんだよっていうことを教え合うところなんですね、うんうん、で患者の方も入ってきま、ズームに入ってきますし、うんうん、それを支援する人もいっぱいいますし、うんうん、そう話をすることが、いいなと思って、元気が出るポイントかなと思うんですよね、うん、
以前は菊江さんのこのうつ病の体験を、うんうんうん、まあ、自殺未遂
も、ね、そうなんですよね、びっくりですよね、
そのお話もされたんですよね。
そうなんです、そこで自分でね、あの経験を紙に書いて、うん、いっぱい貼り出して、うん、そこで皆さんに聞いてもらったら結構な人が聞きに来てくれて、うん、嬉しかったんですけれども、
う
ん、
これってどうですか、まあ、その時はすごい追い込まれていたと思うんですけど、うん、もう、うん、そこには戻る取らないっていう、なんか自分
自信がねきっとね、ありますね。でもね、うん、言われますよ、キクちゃん気をつけてよっていう風に、うん、それは大丈夫、自分のもうやるべきことっていうかね、やらなきゃならないっていう思いを捨てました。そんなやらなきゃならないってことじゃなくて、自分の思うように好きなことを、うん、してればいいわっていうふうに思うようになりましたので、うんうん、追い込まないっていうことを、うん、
それ考え方がこうシフトできたってことですよね。
できましたね、うんうん、なんかなんとかなるかなっていうふうに、うんうん、今まで思ってたと思うんですけど、うん、その時は本当にね、うん、なんともならなかったんですね、うん、びっくりするけど、1年間身動きが取れなかったんです。うん、
でもそういう方たちとも昔の自分を見ているような、
うんうんうんうん、
そんな方たちとも出会いっていうのはやっぱり、
うん、そうですね、うん、ありますね。自分の娘がこういう感じなんだけど、うん、どうしたらいいっていうふうなことを、うん、尋ねられた時に、うんうん、まずね落ち着くことだよって、うん、で呼吸をね、うん、するといいよ、
うん、
で10秒呼吸っていうのが私、教えたいんですけど、3秒吸って4秒目に止めて6秒で吐くっていうのを10分サイクルで、朝起きた時、昼ご飯食べた後、夜寝る前にするとすごくねリラックスできてね落ち着きます。ね、精神科医の方が、三好の方でクリニックやってらっしゃる、精神科医の方が勧める、その呼吸法なんですけど、この呼吸法をするとね、患者さんがいなくなっちゃうんですって、治っちゃうから
。呼吸法ってやっぱり大事なんですね。
呼吸って大事だと思いますよ。こう、神経質になったり、緊張したりすると、呼吸が浅くなって、ちょっとストップしたりするんですね。それは、なんか 苦しくなったり、うんうん、考え頭にも血が巡らないとか、うん、そういうこともありまして、う
ん、これってでも何にもなく誰でもでどこでもできるから、
うん、そうそうい
いですね、
うん、私なんかねあの朝昼晩じゃなくても車に運転してる時に呼吸してみようと思ってるんです、うんうんうん、
いいですね。で銀座いきいきマルシェも復活して、はいはい
うん、コロナで休みもありましたけれども、うん、あの私がタイに行くっていうことが決まってから、うん、樫本さんにお願いするっていうことも順調に進んで、うんうん、樫本さんがねそれが素晴らしくってね、あのイベンターをやってた経験があって
あそうでしたね、うん、
それで、うん、あのいろいろね、うん、決まり事とかねみんなで話し合ってね、うんあの紙にね、うん、書いてくれるんですよ、
うん、すごいですねつながっていくというか
そうそう、
うん、やってきたことが、
ね、嬉しいですね、うんでもねやっぱりねちょっとね私タイで何すればいいんだろうって思ってるんですよ
いやでもどうでしょうねタイの福祉の事情ってどうなんですか
ねどうなんですかねそこのところもちょっと探りながらうん、また報告したいと思いますけれども、
は
い、
N さんからメールをいただきましてともみさんきくえさんこんにちはきくえさんというよりおきくさんが馴染み深いですね、はい、おきくさん昨日は大人気でしたね実は他のマルシェへ行くと銀座マルシェは愉快なお姉さんが商店街を楽しくしていると評判です、うんうん、多分おきくさんと愉快なお姉さんたちと思いましたおきくさんあっという間に3年は過ぎると思います再び銀座マルシェへ登場を楽しみにしてますね
ありがとうございます、
ね、本当ですねやっぱりなんかリアルにまあズームもいいけど、うんうんうん、リアルに会えるって
本当にね、うん、出店者の方々がね、うん、皆さん仲が良くなっちゃって、うん、すごく出店してて楽しいって言われるんですよ、うん、別に売り上げ動向じゃなくて皆さんと会話をすることが楽しいって言ってて、うん、でもこのマスクをして、うん、感染対策をしてっていう状況で開催するのは本当に大変なんですけれども、うん、やっぱりそうやって人とのつながりが嬉しいなと思って、うんうん、
そうですね、実家のその旦那さんの方のお母さんは寂しがってますよね、
うん、もうねどんどんねうちに玄関からカチャって入ってくると片付いていくでしょそれでねどんどん寂しくなっちゃってね、うん、でも畑とか田んぼとか、うん、任せちゃっていきますので、うんうん、そっちの方もね母の友達関係近所の人とかにもお願いしたりして、うん、母も忙しくなると思います
だって畑がね栗拾いとか
そうなんですよ
いろいろ忙しいんですよね
そうなんです畑は今ね梅の木をね切りましたので、それの伐採をして粉砕をしてチップにして畑に撒いていかないとと思ってまだそれが残ってるんですけれども
でもすごくあれですねもう本当に一日のスケジュールってすごい忙しい
ですね、うんうんうん、すごい忙しいと思いますね皆さんにも言われるんですけれども、なんかね分刻むよりね秒刻みだって言われます、うん、でもそんなことも鬱になってた後は、うん、急に治ってたっていう自覚があって急に一日で治ったっていう日があったんですね、うん、
自分で私良くなったみたいな、
うん、その前の日までがもうずっと家の中に寝っ転がってて、うん、でご飯も作りたくないお風呂も入りたくないっていう風だったんですけれども、うんうん、その日を境になんかね、うんって開けたんですよ。でもそれはきっと何ヶ月前かに父と母が施設入所をして、うん、自宅で暮らしてないんだ、預けられたんだっていう、うん、そういう思いが3ヶ月の間に、ああ、大丈夫だ、大丈夫だって思ってて、治ったかなと思ってるんです。で、その治った日にね、会いに行けたんですよ、施設に。
そっか、だからやっぱり まあ、いろいろあるかもしれないけど、お父さんお母さんのことが大きかったんです、
ね、うんうん、そうなんですよ。やっぱりなんかネックになるものがあってうつ病って発症してしまうのかなと思って、例えば仕事で病んでて、仕事のことが原因になってうつ病になったとか、いろいろ聞くけれども、私は介護うつっていうやつだったのかなと思いますね。後でうつ病が治ってから、ああうつ病だったのかって思ったんですよ。
あのダブルケアだったんですか？
そうなんですね。2人が同時っていうか、あの認知症になってて、あのどっかに自転車置いてきちゃうし、すぐ買い物に出かけちゃうしっていう大変な状況で、で家からデイサービスとか通わせてたんだけど、それも私に無理が来たんですね。今日はお父さん、デイサービスに自転車で来ましたよとか言われて、待って、迎えを待ってなかったのっていう感じで、私が自転車を施設まで取りに行かなきゃいけないとかね、いろんなところで自転車をなくしてきちゃってとかね、いろいろがありましたけどね。
でも、それからもう何年か経ってるけど、お父さんはお元気で。
元気で。びっくりなんですよ。父親の方が、後に残るなんて思っても見なくって、でもね、施設に会いに行くと、さっきも言いましたけれども、大きに大きにっていうありがとう、感謝の言葉を言ってくれるんですね。それだけで、ああよかったかなって思って、
でも皆さんに本当によくしてもらって、楽しくやってるんですよね、きっと。
そうですよね。でもね、痛い痛い痛い痛いってすごい敏感に反応するもんですから大きな声なんですよね。まあ痛みがあるっていうことは感覚鈍ってないなっていうことかなと思いながら、施設の人には大変でしょうけれども、お願いしながら、
またあれですね、きっと施設の方にお話ししておけば、ズームじゃないですけど LINE 電話とかね、
そうですそうです、やってもらいます、ね、お正月とかつなげてくださいね、置いてありますので、向こうに iPad が、
iPad が、
それでフェイスタイムっていうのを、つなげると私にもつながるし姉にもつながるし、
もうそれはセットしてあって、
そう時代ですね。
お父さん自身は使いこなしてるわけじゃないけど、
やってくれて、施設の人が、娘さんから来たよ、テレビ電話だよみたいに言ってもらえるんですね。
いいですね。そっか。で、帰国したら、3年間どう生きるかにかかってくると思うんですけど、なんかやりたいこととか。
そうですね、タイ語を習得して、タイ語の先生になろうかなとか、でタイ料理を勉強してきて、実は実家の方でお店が開きたいっていう夢があって、で釜の広場で修行をして、でさあお店をやろうかなっていう時に、コロナが始まったので、それでまた同時にタイへ行けっていうようなことになったので、いやこれは何かタイ料理を習得してこいっていうタイミングかなとか思って、
そっか、結構前もう具体的にやり始めるような感じでしたもんね。
それでね、実家の倉庫をね、なんかちょっと綺麗にしたんですよ。
で準備を、
そう最後に、倉庫にあるいろんなものをちょっと、あと少しなんですけれども、捨てて、で飛んでいこうかなと。
そっか。ね、で2週間ぐらい旦那さんには会えず、
空
港ではね。
そうなの。
でもお友達もいるわけではないんですよね。
お友達が全くいないけれども、主人の会社の、
そっか、
奥様会っていうのが、
奥様会があるのね、
あるらしくって、連絡が来たんですよ。ちょっとドキドキしてるんです。社交界デビューでしょうかね、それ。
いいですね、なんかセレブな匂いがしますね。奥様会、
そんなドカジャンとか、ニッカポカとか履いてる場合じゃないですよね。こちらで
向こうで広めるのもいいかもしれませんね。
いやいや、暑いんですって、向こうは。
そうね、でもなんか本当にいいってみんなタイに行っていた人は、しょっちゅう行ってる人も、もう今コロナで行けないんですけど、私の知り合いの方は、向こうで 古典みたいなことをやったりとか、あの版画をやられる特別支援学校の先生なんですけど、う
んうん、なんかやれることがあるといいですね、うんうん、私もねいろいろあのワークショップで習った数々を持ち込んで、あの布造りとか、あと着物のリメイクとか、
いいですね、あの
蓮の花とか、ね、うん、習ったので、ちょっとあのパーツを持っていこうかなと思って。
いいですね。今度じゃあ私もあの知り合いが行くときには、
うん、ぜひ
連絡を、ね、
はいはい、してください、
やっぱりあれですよね、 LINE とかももうそのまま
ですよ、うん、LINE あの引き継ぐっていうか、向こうでなんか一回
番号が変わるのかな、
うん、なんかしなきゃいけないっていうんですけど、うん、
それを連絡ください、はい、
ちゃんとできるといいですけど、
ね、うん、本当今こんな時代ですね、うん、
ね、
じゃあ、まあ、夢は広がるという感じですけど、うん、なんかこうもし今悩んでいる人とか、
うんうんうんうん、
ね、何かアドバイスというか、
そうですね、悩んでいる人っていうか、悩んでも一日暮れてっちゃうんですよね、うんうん、それなので、あの明日まず朝起きたら、うん、笑ってみてください、うん、鏡を見てニコって笑ってください。
で、あと呼吸ですね。
そうですそうです、呼吸大事ですよ。
これあれですね、本人も辛いけど多分家族の皆さんが ね、
周りの
ね、
そう、周りの方が呼吸してほしいと思います。周りの方が、あのその娘だったり息子だったりご主人だったりが病んでいたりしてるところを見てるだけで、うんうん、あの暗い気持ちになってきちゃいますでしょ、うん、だから呼吸をして整えて、うん、さあ出発です、
うんうん、なるほど。そっか、いよいよ3月19日出発ですけど、あ、その前に今週末のね、うん、うちの夫と息子の芝居に、ありがとうございます。
誘っていただいて、
うん、兄さん
2人も出るんですよ ね、 ね、びっくりですよね。
そう、あの、うん、誘ったんです、
うん、
あの谷口さんですよね。
あ、そうそうそう、うん、あのえ、ご主人と息子さん出られるんですよね、
うん、そうなんです、うん、そうなんです、うん、
で谷口美沙さんも
美沙ちゃんは ね、 ね、あの誘った、うん、声をかけて、
誘ったん
ですか、誰かちょっと役者さんいないなって言われて、で夫が美沙ちゃんを思いついて、
そうなんですか、そちらからも誘いを受けたんですけど、うん、もう林智美さんの方にお願いしたのでって言って、
本当、はい、うん、2人も出るので大変なんです、うん、売らなくちゃみたいな、
ね、そうですよね、今このコロナの状況でね、本当に演劇界も大変です、
演劇界も大変ですね、
うん、皆さん飲食店も大変です、うん、
でもなんか乗り切って、まあ、3年後にはすっかり落ち着いて、うん、
本当に
あんな頃もあったねみたいな、
うん、なってるでしょうかね、うん、マスクもね、私マスクを毎日作ってたんですよ、自粛期間に、それであの市役所の広報にマスク作りの、
はい、
長くてのね、うん、菊ちゃんみたいな感じで出演してきたこともあるんですけれども、まあ、布マスクを作ってね、こんな簡単にできるんですよって言ってね、
そういえばなんか長くて の、うん、あの自治の花歌作った時の映像に出てましたよね。
そうなんです、あれが長くて命の学校達成カフェで、私がお話しした時に皆さん集まっていただいた方をちょうどその取材に来てくださって、
あ、そうなんだ、
うん、ね、あの歌ありましたよね、
私司会しててそのお披露目の時に、
そうなんですか、
で
後ろに流れてた
出てたって、
そうそうそう、じっちんの花だった
かな、そうなんです、もうあれ、あの歯はなんかこびりついてというか、ね、いいです ね、 みんなで歌詞を作ってたんですよね、なんか今は分かんないけど市役所でも時間になって流れてたって言って、
あ、そうなんですか、
ね、聞きましたけど、ね、町も、まあ、瀬戸もそうですけど、長くても3年後にはまたもっとさらに、
ね、あの近くのね道がね、うん、イオンから開通して、あの大草の交差点までバーンと福祉の家の横から抜けてくるんですよ、それが見られなくって、
ジブリパーク
は、そうそう、ジブリパークもね、最初のオープンが3月の暮れですかね、あれも見られないんですよね、
あ、そうか、もうそうなんだ、へえ、
そう、また混みますね、
混みますよ ね、 ね、そのうちじゃあもう ね、すっかりなんか、3年間でセレブになって帰
って
くることも、
はい、なれるかしら、
うん、でも今まで一生懸命やってきた活動がね、その後もこう続いていくって、
そうです、ね、
みんなに頑張って続けていただいて、
そう、こちらでも続けていただいて、向こうで私が今までやってきたことをちょっと、お伝えしてきて、であちらでの生活を習得してきて、ね、またこちらに戻ってきて、またみんなに広めなきゃと思って、
そうですね、でまたタイの介護状況とか ね、
そうですね、
福祉状況もね、ぜひ教えていただきたいと思います。じゃあお元気で、
ありがとうございます。行ってきます。
ということですから、はい、ご主人にもよろしくお伝えください、はい、
ありがとうございます。今度金曜日楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。はい、ともみとともに、今日のゲストは鈴木菊江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。